メッセージは、ヒゼキヤ、命が延長されない方が良かった前王と題しまして、旧約聖書第二歴代史29章から32章です。まずはじめに32章の24節から26節をお読みいたします。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかったが、彼が主に祈った時、主は彼に答え印を与えられた。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼およびエルサレムの住民もそうしたので、主の怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった。アーメン。今日も命の御言葉を通して、私たちが地上の歩みの全てにおいて主と共に生きる、その術を豊かにいただく時間でありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしいイエス様の名前を賛美いたします。今日はですね、予言書であるイザヤ書の中において、先週イザヤ書からたくさんメッセージから恵みをいただきました。このイザヤ書の中にですね、唯一歴史上で行われた、現実、ヒゼキヤ王の時代に起きた出来事が、この中に、唐突に挿入されているところがあります。で、この出来事、非常にイスラエルの歴史の中で重要なことです。イスラエルがバビロン捕囚、バビロンによって滅ぼされてしまう、その出来事の元を作ってしまった出来事が、その、ヒゼキヤ王の時代に、起きてしまったからです。で、今日はですね、このヒゼキヤ王という人物について特に見ていきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。愛するイエス様、私たちの主、私たちの王であられるあなたが今我らを整えて、今この御国の言葉に預かるにふさわしくしてください。清めてください。礼拝にふさわしく、このしもべの唇、思い、またこれに預かる人々の耳、心、体、すべてをこのあなたの命の言葉に傾け尽くすことができますように、イエスを助けてください。ただあなたの栄光が豊かに満ち溢れるこれからのひとときでありますように。どうかすべてをあなたが支配し、あなたの栄光の臨在のもとへと我らを導き、また我らがこの地上を歩む上で必要なことどもを教えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アメン、
アメン。このヒゼキヤ王という人物、皆さん、聖書を通読された方なら、非常に、その中では有名な王、良い王として皆さんの記憶の中に残っていると思います。このヒゼキヤ王について、歴代史、また列王記、ばかりでなく、イザヤ書の方にも出てきます。3回も、このヒゼキヤ王のことが出てくる、非常に重要な出来事です。彼は確かに、良い王として記録されております。第二歴代史のこの29章からですね、32章という、ちょっと今日、長い箇所なんですけども、まず29章の方にヒゼキヤ王が、王になったその次第が記されているんですが、ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビアといい、ゼキャリアの娘であった。 彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った、彼は主の目にかなうことを行ったものとして、記されております。で、このヒゼキヤの前の王、ヒゼキヤの父、である、アハズ、彼の父アハズはですね、悪い王でした。イスラエルの至るところに偶像を立てて、そしてエルサレムにあった主の宮までも、その彼は偶像で怪我してしまい、しかも扉を封鎖してしまった。で、それで困ったことが起きたら外国の神々により頼む、そのようなことをして、そして主の怒りを買ってしまいました。皆さん、イエス様を信じて救われたという、ことを皆さんが、その意識があるとするならば、皆さんも神の民です。神の民は皆さん特別です。特別であるからには、皆さんが神様の御言葉を守り行っていくならば、皆さんこの地上において誰よりも、栄えるものとなるんですけども、でももし主の御言葉をないがしろにするならば、誰よりも落ちぶれてしまうんです。特別だからです。で、皆さん、結婚している夫婦の中で、夫は、妻を特別に愛しておりますね。妻も特別に愛しています。もし相手が浮気したら、格別に怒りますね。別に、結婚している中ではないとするならば、そこまで怒らないかもしれなくても、それでも、特別な相手、特に契約を結んだ相手であるならば、そうであるはずです。イスラエルとカエサは契約を結びました。また皆さんも、イエス・キリストにあって救われたのであるならば、神様と特別関係にあるわけですね。ですから皆さん、神様の御言葉を皆さんも守り行って歩むならば、特別な祝福を受けるんですけども、でもそうでなければ、このアハズの時代のように、もう国が弱体化されて、もういろいろと敵によって奪われて、敵がもうあちらこちらに現れて、国中弱り果ててしまう、そのようなことが実際に起こるんです。
要するにですね、礼拝すべき民として選ばれているイスラエルです。そのイスラエルの礼拝のその道を一番最高権威者であるその王様が立たしてしまったということなんですね。立たされたからつって、皆さん礼拝やめますか？もし皆さんに今このような悪どい王様が立てられて、皆さんにこの礼拝に向かうその足を止めたり、そしたら皆さんはその礼拝をやめますか？アーメン。今私たちは主イエスキリストの御名をもって、私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、霊と真音をもって礼拝すべき時、あの山この山ではなく、霊と真音をもって礼拝すれば、そうすればもうその礼拝は受け取ってくださる、イエス様が約束の言葉がありますね。だから私たちは、誰かが私たちの礼拝を邪魔するとしても、イエスの御名を持って隠ったところ、隠れたところ、密かなところに置いて私たちの礼拝は続くわけなんですね。でもこの時代なんでダメだったかって言ったら、礼拝をするためにそれを固く見守るその役割として王様が立てられていて、そしてその礼拝を順序よくするために祭司というものが建てられていて、礼拝をする特別な場所としてその聖殿というのが建てられていて、それでこの全部が整えられていてこそ礼拝ができたということなんですね。だからこの王様ね、もう絶対礼拝ができないように何をしたんですか？聖殿の門を閉じたと書いてあるんですよ。悪どい王様です。
その悪どい王様、礼拝を閉じた、礼拝が閉じられてしまうと、その国はどんどん弱体化していってしまうんです。皆さんも、礼拝を閉じてしまうと、皆さん自ら閉じないようにしてください。閉じてしまうとどんどん人生弱体化されていってしまう。ですから皆さん、主を恐れ敬う心を持って本当に主を喜ぶんだったら、主は皆さんをどんどんどんどん、強く満ちたらせ、祝福してくださいます。皆さんその道を歩みましょう。で、ヒゼキヤ王に変わった、アハズ王が、もう、それで死んで、でそれでヒゼキヤに変わった、 するならばヒゼキヤはですね25歳で王になったんですけども、彼この29章2節見ますと、彼は全て父祖ダビデが行った通り主の目にかなうことを行った。で3節、彼はその治世の第1年の第1の月に主の宮の戸を開き、これらを修理した。アメン。彼は王に就任するやいなや、ね、主への礼拝を開いたんです、ね、主の宮のその門を開き、そしてその神殿の中を、ね、清めるように指示しました。ヒゼキヤ王は、ね、このレビ人たちやまた祭司たちを、ね、本当に鼓舞して力づけ勇気づけさせました、5節見ますと、ね、彼らに言った。レビ人たち聞きなさい、今あなた方は自分自身を性別しなさい。あなた方の父祖の神主の宮を性別し、聖女から忌まわしいものを出してしまいなさい。アーメン。皆さんの、ね、本当に人生を立て直したい、どうも今まで、主から離れていた、そういう感じだから、ね、主に立ち返ろう。そういう時、皆さんの中からまず、ね、汚れたものを出すということをここから始まるんですね。汚れた習慣、汚れた、そういう思いとか、怒りとか妬みとか、そういう主に喜ばれないものを出してしまうこと、まずここから始めるなら人生立て直りが、ね、どんどん早くなっていくんです。まずヒゼキヤは主の宮を性別するところから始め、そして、ね、レビ人や祭司たちに勇気を出してこの任に当たるようにしなさい、そのように元気づけて、そうして彼礼拝とまた、ね、賛美を回復したんです、ね、この、29章の後半の方で、ね、25節のところでは、ね、さらに彼はダビデおよび王の先見者ガド預言者ナタンの命令の通りにレビ人にシンバルと従弦のことと盾事を持たせて主の宮に立たせた。この命令は主から出たものであり、その預言者たちを通して与えられたもの だからである。アメン。
礼拝に賛美立て事というのが本当に必要であるということを分かりましたね。立たれた礼拝を立て上げるときに忌まわしいものをまず取り除き、そして清めなければならないところにことごとく悔い改めを通して清めをそこに行い、そしてその次受け取ってくださるお方に賛美を捧げるためにあらゆる建物楽器、そして自分のこの重い心感情、それを豊かに奏でたその賛美をしなければならない。これが礼拝に必要な要素なんですね。
ですからまず私たちの内側から、ね、汚れを排出すること、出すこと、ね、自分たちの中からそういうものを出した、その、ね、空間が空きます、隙間が空きます、ね、倉庫から物を出したら隙間が空きますね。そこをさらに良いもので満たすべきです。皆さん、ね、ここでは賛美で満たされました。偶像の宮から物を出し、偶像を、ね、自分たちの中から出したら、そこを礼拝で賛美で満たす。ですから皆さん、ね、皆さんの中から汚れたものを出したら、そこをぜひ清いもので満たしてください。御言葉、賛美、これらで満たすならば、その中に悪しきものが入ることは、ね、できなくなっていくんですね。ですからそのようにしてどんどんどんどん交換していくんです。続いてヒゼキヤはこの30章の方を見ますと、ね、彼は、杉越祭を取り行おうとするんです。杉越祭、これですね、なんと、ダビデの時代、ソロモンの時代以降、ずっとこの杉越の祭りがおろそかになっていたようなんです。でヒゼキヤはですね、その杉越祭を回復させたんです。ヒゼキヤは南ユダ王国だけでなく、ね、イスラエル全体にこの杉越祭に集うように、そういうお触れを出したんです。でそして、ね、全イスラエルに向かってもう心から主に立ち返りましょう、もう今までずっと 自分の、ね、親の世代もう何十年もの間主がおろそかにされていた、主が制定されたとても大切な礼拝、ね、この祭りごとこれがおろそかになっていたから、ね、皆さん集まって、そしてもう本当にこれから心入れ替えて主に向かって礼拝しましょう、ヒゼキヤは呼びかけたんですけども、しかしあいにくですね、ヒゼキヤがせっかくこの呼びかけをしたにもかかわらず多くの人々はそれを物笑いにしてあざけりました、ね、30章の10節のところで、この兵がエフライム、マナセからゼブルの地に至るまで町から町へと行き巡ったが、人々は彼らを物笑いにしあざけった。これから礼拝しましょう、ね、これから賛美しましょう、ね、そのようにして、互いが互いを教えて、ね、それをもしあざけるとするならば、その人には祝福が、いかないんですね。でもこの杉越祭に集った人たちには祝福と大きな喜びがあるんです、ね、その、後ろの方を見ればわかるんですけども、ただですね、このヒゼキヤの呼びかけに応じた人たちも中におりました、ね、11節見ますと、アシェル、マナセ、およびゼブルンのある人々はへり下ってエルサレムに登ってきた、ね、ありますね。
杉越祭、これは何の杉越祭なんですか。あらゆる神の民を敵対する者を、それを杉越す、その力を持って私たちを守ってくださるという主が仰せられた祭りなんですね。だからソロモンの時代のその後半、多くの妻そしてそばめをたくさんめどったゆえに、彼女たちが持ってきたその空女祝い、それによってイスラエルの中においてこの杉越祭、これがもう半減していたんですね。この杉越祭は皆さんもご存知通り、このエジプトから出て、そして一つの王国としてイスラエルが成り立ちをした時に、主が最後にイスラエルに守らせなさった、守りなさいと言ったその杉越祭なんですね。この杉越祭を正しく行うことによって、このあらゆる災いが杉越していくというその幸いが、その約束されているのにも構わず空城祝いが入ってくると、人はこの素晴らしい杉越祭さえも人は軽んじるようになってしまい、後にこの杉越祭は全部ないようなものになってしまったということなんですね。どれだけこの時代において杉越祭が無視されていたかしたら、この杉越祭を復活しましょうということを、ね、知らせに人々を生かした時にあざけり笑ったということが今日の聖書に出てくるじゃないですか。
杉越祭、これはイスラエルの中で重要な祭りです。ね、杉越祭が制定された時、エジプトにイスラエルの民はおりましたけれども、ね、この、ね、年、この月を、ね、その正月としなさい、ね、杉越祭のこの時、エジプトから脱出するその時を月の始めとしなさい、そこまで主が定められるほどに重要な出来事です。なぜ、ね、エジプトが裁かれる、しかし神の民、それは血潮の印によって救われる重要な祭りです。皆さんにとっても重要な祭りです、ね、今では言うとこの聖餐式ですね、聖餐礼拝です、ね、この教会は月の初めに聖餐礼拝を行うんですけども、ね、本当に罪の許し、体の清め、ね、救い、世は裁かれるけれども、その裁きを免れられる何によって、ほふられた子羊の血によって。これがずっと、ね、おろそかにされたまんまだと本当に災い続きだったんですけども、ヒゼキヤはそれを回復しようと努力しました。あざけり笑われてもそれでも、ね、回復しようとしました、ね、準備がもろもろ整えられておりません。何しろもう何十年という間、ね、父たち祖父たちのその世代が主をおろそかにしていたから、だからもう本当に主に従おうとする人たちが少なくて、しかも祭司たちも減っていたんですね。本当に心から主に仕えようとする祭司レビ人たちが少なかった。 そのようにもう本当に準備があまり整えられていない状況であるにもかかわらず、ヒゼキヤは心を尽くして主に仕えようとするその心のゆえに、主はそれに応えられたんです。この、例えば30章の18節からのところお読みしますと、民のうち大勢の者、すなわちエフライムとマナセ、イッサカルとゼブルンの多くの者は身を清めておらず、しかも記されているのと異なったやり方で杉越の生贄を食べてしまったので、ヒゼキヤは彼らのために祈っていった。慈しみ深い主よ、このことの贖いをしてください。彼らは心を定めて神、彼らの父祖の神、主を求めたのですが、聖なる者の清め通りにはいたしませんでした。主はヒゼキヤの願いを聞かれ、民を癒された。アメン。そうです。それまで民は傷ついていたんでしょうね。深手があったんです。他の国に攻められて、また、種をまいても物が実らない、植え、また諸々の呪い、そうしたものによって傷を受けていたのが癒されたんです。この、ちょっとでも主に向かう心、本当は規定とは違うやり方で捧げてしまったけれども、でもどうか彼ら、本当に自分で何をしているのかわからないのです。そのような取りなしの祈りによって神様はなだめられて癒してくださったんです。神様はそういうお方です。皆さんも心を尽くして主に立ち返ろうとするその心が大事なわけです。御言葉を、よく読んでいない、聖書をよく読んでいないけれども、でも私はこれから主に従って歩んでいきたいんだ、その志を持って、主に立ち返ろうとするならば、主は答えてくださるんです。で、このようにして祭りを捧げたところ、その人たちには喜びがありました。祝福がありました。この26節、エルサレムには大きな喜びがあった、この直前のところでも、こうしてユダの全集団と祭司レビ人およびイスラエルから来た全集団、イスラエルの地から来た在留異国人、ユダに在住していた者たちは喜んだ。アメン。皆さん、主に従うと喜びが湧き起こるんです、皆さん賛美は喜ばしいものでしょうか、賛美の時に悲しい顔をする人はいないですね。喜ばしいんです。なぜなら主が共におられるということ、主は命の君です。主は、憂い悲しみ嘆きを喜びへと変えて作り変えてくださる主ですから、ですから、主に仕えようとする時、このような大きな喜びが湧き起こるんです。26節、エルサレムには大きな喜びがあった、エルサレムには大きな喜びがあったと書いてありますね。このヒゼキヤをあざけった、杉越祭をあざけったその各地にはではなく、エルサレムに喜びがあったって書いてありますね。そうです。主を礼拝するところに喜びの臨在があるけれども、主を敬わないところに喜びが望むわけではないんですね。皆さんも本当に主を礼拝する心、これを大事にしてください。するならば、皆さんの生活の中において、皆さんの人生の中において喜びが返ってきます。
アメン。
で、27節見ますと、それからレビ人の祭司たちが立ち上がって民を祝福した。彼らの声は聞き届けられ、彼らの祈りは主の聖なる御住まい天に届いた。アメン。主に心を尽くして仕えようとするとき、その祈りは聞かれるんです。祭司たちが、レビ人は、それを祝福するとき、その祝福の祈りは届けられるんです。このようにして、ヒゼキヤはこの祭りを回復しました。礼拝を回復しました。するとですね、今度31章の方、一節入りますと、ここ、ヒゼキヤが特に命じていないけれども、この霊が奮い立たせられた人々が、この主に立ち返ろうというこの喜び満ちた人々がですね、行動を起こすんですね。これら全てのことが終わると、 そこにいた全イスラエルはユダの町々に出て行き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り落とし、全ユダとベニヤミンの中から、エフライムとマナセの中から、高きところと祭壇を取り壊して立ち滅ぼした。そしてイスラエル人は皆おのおのその所有地それぞれの町へ帰っていった。
アーメン、
アーメン。霊が振り立たされると、ね、今度は、ね、彼ら自らがもう本当に主に立ち返ったところ、こんなにも喜ばしい、こんなにも祝福に満ち溢れるんだ、味を占めた彼らはですね、その自分の兄弟姉妹たちのところのその災いのもと、その喜びにも何も足しにもならない偶像を、それを取り除く、このことをしたんです。人々はこのようにして奮い立たせられ、そしてさらにですね、ヒゼキヤはそれまで途絶えていた礼拝、それもイスラエルは礼拝のためです、毎日何かしらあるんですね、日ごとの礼拝、週ごとの礼拝、安息日の礼拝、また新月の礼拝、そして年ごとの礼拝、もろもろあるんですけども、ヒゼキヤはそれを、ね、回復させようとして、ねまあ、2節からのところですね、そのために、祭司やレビ人たちのために、その彼らが立法のその尊主に専念できるように、4節見ますと、祭司レビ人がその主の律法に専念するためであった。それまで祭司レビ人たち専念できなかったんです。人々が捧げ物をしなかったから、祭司レビ人が飢えて、ね、畑で、ね、農作業をしたり、ね、そういうことになってたんですね。ヒゼキヤはそれを回復させました。祭司レビ人のためにしっかりと、ね、彼らの分を、ね、捧げなさい、そのように人々に伝えたところ、すると5節、この命令が広まるとともに、イスラエルの人たちは穀物、新しいブドウ酒、油、蜜など、すべての野の収穫の初物をたくさん持ってきた。彼らすべてのものの十分の一を豊富に携えてきた。
うん、
このように、ね、捧げてくる人たちが増えてきたんです。すると、それは山と積まれた、書いてあります。ね、6節の最後に、ね、あちこち、あちらこちらに山と積んだ。で、第3の月に彼ら積み始め、第7の月に終わった。ヒゼキヤと司たちは入ってきて、積んだ山を見、主とその民、イスラエルを褒めたたえ、祝福した。
アーメン。
アーメン。人々のその捧げ物が、ね、山と積まれていったんですね。じゃあ人々は無理して、ね、生活を惜しんで、こういうことをしたか、違うんです。主の礼拝が回復したと同時にどんどん祝福されていったんです。この十節のところを見ますと、ね、するとサドクの家の頭祭司アザリアが彼に答えていった。人々が奉納物を主の宮に携えてき始めてから、食べて満ちたりたくさん残りました。
アーメン。
主が御民を祝福されたからです。
アーメン。
その残りがこんなにたくさんあるのです。
アーメン。
アーメン。皆さん礼拝を回復してください。するならば、うん、皆さんの仕事をどんどんどんどん祝福されて、食べて満ち足りて余りがあるようになるんですね。そういう証がたくさんあります。もう本当に仕事に忙しくて忙しくて、主日も、ね、礼拝を軽んじていた。もう本当に働けど働けど、ね、お金がたまらない、そういう生活だったけれども、ね、主日をしっかりと礼拝にのために、ね、休んで主に捧げたしたら、ね、もうそれまで7日間ずっと働き、どうしても全然心休まらなかったのが、体が休まって、しかも神様を敬う心が、しかも、ね、神様との関係が良くなると喜びが湧き起こります、ね、健康になります、健やかになります、仕事も祝福されます。
アーメン。
そういう証は、ね、クリスチャンであるならばたくさん聞いてますね。もう実際そうなんです。聖書の中はそういう記述で満ち溢れています。実際にそのようにしてもう物が満ち溢れるようになった、このようになりました。で、このそういう時にですね、本当に祝福されていったヒゼキヤが もうこのイスラエルの霊的にどんどんどんどん改革していったその時に災いと見えるようなことが、ね、起こるんですね、
うん、
32章のと一節、これらの誠実なことが示されて後、アシリアの王セナケルブは攻めてきてユダに入り、城壁のある町々に対して陣を敷いた。そこに攻め入ろうと思ったのである。なんで、ね、礼拝を回復させたのに、ね、神さんが喜ばれることをしたのにこういうことが起こるんだろうか、そう思う時があります。でも皆さん、これ、ね、災いと思ってはなりません。災い、それは何か、それは主から離れることこそ災いです。でも皆さんが主に離れていない、ただ主により頼むであるならば、ね、もしこういうアシリアが、ね、強敵が攻めてきた時、その時に主を捨てるではなく、より主により頼もうとするならば、それは災いではなくなるんです。
要するに祝福を受けた後に、主がさらなるその祝福の民として、主ご自身がこのヒゼキヤはヒゼキヤと、そのヒゼキヤについているこのイスラエルの民を高く大きく用いようとしているんですね。だから大いに祝福された後に災いと思われるようなことが起きたら、皆さんはこの箇所を思い出してください。あ、今ヒゼキヤが主に立ち返った時にイスラエルに与えてくださったその大いなる働き、その大いなる勝利が私に今与えられようとして、今このことが起きていると、そう思えば間違いありません。
で、アシリアが攻めてきたんですけども、現実問題、とても強い国です。で、それに引き換えイスラエルはとても弱い国です。当時の、ね、勢力地図を見ますと、もうアシリアが、もうチグリスユーフラテス川沿いも、ね、制圧し、そしてこのイスラエルの方だけが何か島で、ね、孤立したような、取り残されたような形で、ね、唯一残ってる。で、エジプトの方ももう支配力が拡大されている、そういう状態のアシリアです。私たちの人生にもどうにもならない、自分の力ではどうにもならない強敵が、ね、現れることがあります。当時のイスラエルもそうでした。この時彼らは、ね、どうしたのか、当時ですね、アシリアは18万5000もの軍隊を持ってこのエルサレムを取り囲みました。そして、ね、この攻めてきた将軍ラブシャケ、彼はですね、とても傲慢なことを言うんですね。まあ、それイザヤ書の36章の方に書いてあるんですけども、とにかくこの32章の20節でヒゼキヤたちは祈るんです。皆さんもアッシリアが攻めてきた時、人生の中で強敵が攻めてきた時、祈るべきです。32章の20節、そこでヒゼキヤ王とアモツの子預言者イザヤはこのことのゆえに祈りを捧げ天に叫び求めた。すると主は一人の御使いを使わし、アッシリアの王の陣営にいたすべての勇士、隊長、首長を全滅させた。そこで彼は恥じて国へ帰り、彼の神の宮に入ったが、自分の身から出た子供たちがそのところで彼を剣にかけて殺した。アメン。主は万軍の主です。皆さんの信頼する主は天と地を作られました。すべてを支配しておられます。悪魔サタンのその頭を踏み砕き、そして勝利者として、ね、今全能の父なる神様の右において、すべてのことを裁く主として立っておられます。これが私たちの信頼する主です。ヒゼキヤは祈りました。で、この危険が迫ってきた時にこのように祈ったところ、もう18万5000が、敵の18万5000が全部死体になって転がってしまった。で、そして、この王は、ね、アシリアの王は 生き流れたんですけども、彼はもう本当に恥じて、もう自分が言ったことを恥じて、もう本当にイスラエルに神がおられた、それを恥じて国に帰って、そして、自分の偶像の宮に入って、ね、もうイスラエルの神を恐れたんではなく、自分の偶像のところに帰ってきたら、もうそこで自分の子供に殺される、ね、こんなことになってしまったんですね。このことのゆえに、本当にイスラエルの神、主のその素晴らしさ、その栄光が全地において鳴り轟いたんです。23節をお読みしますと、多くの人々が主への贈り物を携え、ユダの王ヒゼキヤに贈るえりすぐりの品々を持ってエルサレムに来るようになり、この時以来彼はすべての国々から尊敬の目で見られるようになった。アーメン。
ここで皆さん覚えてください。多くの国々の人々がこのイスラエルに、このヒゼキヤに来る時に、ヒゼキヤにこの奇跡、印、不思議をなされた全能なる神に捧げる品々を持ってきてるんですね。それでヒゼキヤにまだ捧げる品々も持ってきた。で、ここまでは本当に主を尊び、そして主の皆が崇められている、そういう状況が見えてくるんですね。でもこの信仰を維持できなかったのがこのヒゼキヤです。
ね、ここにおいては国々の人々は主への贈り物を携え、ね、23節に書いてありますね。国々はヒゼキヤの仕える主に栄光を捧げに、それと同時に、ね、ついでにヒゼキヤにも、ね、贈り物を持ってきた。ヒゼキヤは本当に、ね、人々から尊敬の眼差しで見られた。もう本当にここまで見ればヒゼキヤ、ね、本当に尊いその信仰と忍耐の日々報われた形ですね。主の御前に本当にとても高貴な香りがきっと、ね、ヒゼキヤを通して立ち上ったことでしょう。でもこの、ね、人生の中で絶頂とも思える時、ヒゼキヤに、ね、死の病が訪れるんです、ね、絶対に治らない、ね、あなたはもうじき死ぬと預言者イザヤに告げられる、ね、それがイザヤ書の方に書いてあるんですけども、ね、もうじき死ぬからあなたは身辺整理しなさい、ね、そこまでイザヤから宣告されるんですね。なんでこんなことが起こるんでしょうか。本当に人生わからないことがたくさんあります。なんであんな素晴らしい人がこの人生でまだまだ、ね、これから働くべき時になんで死の病に侵されてしまうんだろう。こういうこと分かりね、人間には分からないことが人生によく起こります。神様は全てを知っておられる主です、ね、人が死ぬということ、ね、イエス様を信じている人にとって死はそれは、ね、滅びではありません。終わりではないんです。むしろ、ね、新しい命の始まりなんですね。私たちはそれを知らずに、どうか命を延ばしてください、延命措置を願い求めるんですけども、でも全ての時を計っておられ、またその人の性格、この人が今この時に、天国に行かなければ、これからのうち悪いことをしてしまうかもしれない、そういった人の全て弱さ、また人の性質、主はご存知です。命の君であられる主は全てを知っておられるんです。ヒゼキヤはこの時、ね、イザヤからもうすぐ死ぬ、身辺整理しなさい、そのように言われた時、ヒゼキヤは壁に背を向けて、ね、そして祈るんですね。泣きながら祈るんです。どうか私がしてきた真実を思い出してください、ね、私はあのことをしました、このことをしました、どうかそれを覚えてください、そのように泣いて祈ると、預言者イザヤが戻ってきて、ね、あなたは今死なない、もう15年命を加えよう、そのように主から言われます。もう15年という、ね、期限付きの命、それもまたちょっと怖いものですけれども、ね、でそのように、なるんですが、でも実はですね、延長されない 命の方が良かったということもまたあるんです。ヒゼキヤの場合は命が延長されてしまったゆえに、その後2つの良くないことを起こしてしまうことになります。ヒゼキヤが、ね、祈った時、主は印を持って答えられました。どんな印を持って、ヒゼキヤが、これから病が治る、その印は何ですか。ヒゼキヤが求めたところ、太陽が、あの日時計、昔の時計日時計なんですね。太陽の影でもって時間を測る時計なんですけど、その日時計が、戻る、40分時間が戻る、例えば、3時40分であるならば3時に時計が戻る、この印をもって、あなたの病が癒されることは確かであると証拠を示す、それが実際起こるんです。これですね、あの太陽がなぜか、逆行する、その記録 NASA に残ってるんですね。アメリカの、あの、航空宇宙局ですね、 NASA に、そのこの時代の出来事、太陽が戻る、また、ヨシアの時代、太陽が23時間と20分の間ずっと太陽と月がそのままとどまっていた、そのこともですね、これ NASA が記録してるんですね。もう過去の計算していくと、もうどうしても、太陽と月の動き、地球の動き合わない、なんでだ。で、聖書を調べてみたら、この、ヒゼキヤの記述とまたヨシアの記述があった。そのちょうど、23時間20分プラス40分、合計24時間、それを、足すとちょうど太陽と月と地球のその計算があった、このことがあるんです。
アーメン。
主は確かに生きて働かれるんです。もう本当にこのヒゼキヤに与えられた印、18万5000が一瞬で死に耐える、それよりももっとすごいですね。何しろ太陽が止まるんですから。主は全てがお出来になるんですけども、でもヒゼキヤはですね、この32章の25節をご覧ください。第二歴代史の32章の、ちょっと24節からお見せしていきますか。第二歴代史32章の24節から、じゃあ一緒に読みましょうか。では、せーの。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかったが、彼が主に祈った時、主は彼に答え印を与えられた。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。アーメン。彼ですね、本当に主から素晴らしい恵みが与えられましたけれども、それに従って報いようとしなかったんです。高ぶったんです。でせっかく主からもらった15年の命を、いいことに用いないで、悪いことに用いてしまったんですね。この26節のところに、しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへりくだり、彼およびエルサレムの住民もそうしたので、主の怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった。ヒゼキヤは、ますます高ぶったんです。心高ぶったんですけども、でも主が、その何かしらのことを起こされて、でそれでヒゼキヤはそのことを悔い改めたから、あえてヒゼキヤの時代に災いが下らなかった、これ、どういうことか。実はエレミヤ書にですね、ちょっとだけその片鱗を見ることができます。エレミヤ書の26章の18節です。エレミヤの26章18節、ちょっと今の、歴代史の方には指を置いて、またいつでも戻れるようにしておいてください。エレミヤの26章、18節のところですね。エレミヤの時代は、ヒゼキヤよりもずっと後の時代です。ではお読みします。かつてモレッシュテ人ミカもユダの王ヒゼキヤの時代に預言して、ユダのすべての民に語って言ったことがある。万軍の主はこう仰せられる。シオンは畑のように耕され、 エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。その時ユダの王ヒゼキヤとユダのすべての人は彼を殺しただろうか。ヒゼキヤが死を恐れ主に願ったので、主も彼らに語った災いを思い直されたではないか。ところが私たちは我が身に大きな災いを招こうとする、ヒゼキヤ王の時代に、モレシェテ人ミカが予言したんです、ミカ、あのミカ書のミカです、ミカが、万軍の主はこうおっしゃる。シオンは畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この、宮神殿は森の丘となってしまう、この予言をしたんです。その言葉にヒゼキヤとユダの人々は全て悔い改めたんですね。悔い改めたんです。じゃあ一体、この当時のヒゼキヤとユダの人たち、一体何をしたか、預言者ミカが預言した箇所がミカ書の3章にあります、この時 何故に主が怒られたのか、それが書いてあるんですけども、ミカ書の3章の、12節にですね、このエレミア書と全く同じ預言の言葉が書いてあります。ミカ書の3章の12節、それゆえシオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる、エレミア書と同じですね。ヒゼキヤとその民はこの言葉ゆえに、悔い改めたんですけども、じゃあ一体、ヒゼキヤとその民の時代に何をしたか、この直前のところ、9節から11節のところを見ると、もしかしてヒゼキヤの時代このことがあったんじゃないかと思われることがあります。ミカ書の3章の9節から、これを聞け、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を忌み嫌い、あらゆる正しいことを曲げている。血を流してシオンを建て、不正を行ってエルサレムを建てている。その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの上にかかってこないと言う。それゆえシオンはあなた方のために畑のように耕され、エルサレムは廃墟となり、この宮の山は森の丘となる。
アメン。主よ、
ヒゼキヤばかりではなく、その首長たち、祭司たち、預言者たちもどうやら不正が、あったようですね。本当に高慢になってしまうと心がどんどん廃れて、それまで、以前人生の前半は本当に主に心から仕えていても、富が目をくらまし、そして心がこういう、その余計なもので太っていってしまうと、主から離れてしまって不正なことを行って、もう預言者が、このままだと災いが起きるよって、そういう予言せざるを得なくなってしまう。本当に恐ろしいことです。
要するにですね、ヒゼキヤが最後の、王様としてこう記されているこのバビロンの王が来た時に、その手紙をしたためてきて、そして、前の王様たちとは、施設たちとは違って、主に捧げるもの、ヒゼキヤに捧げるものではなくて、バビロンの王、その使者たちが来た時はヒゼキヤを褒めたたえる、その手紙と一緒にヒゼキヤに捧げる、その品々しか持ってきてないんですね。だからこの自分の国が大きくなって、そして人々の国から認められるようになって、物を貢いでもらうということになっちゃうと、この王様のみならず、この民までがね、すごい調子に乗っちゃうんですね。だから何かを知った時には、何か貢いでもらおう、貢ぐということがこの国全体で有効化されてしまったような気がしますね、今のこの箇所を見ると。
バビロンが、ヒゼキヤのところに来る、それについては、イザヤ書の39章の方にあるんですけども、バビロンは、バビロンもまた、ちなみにバビロンは当時そんな大国ではなくて、アッシリアの から、ね、独立しようとした新興国なんですけども、でそのバビロンが、ね、ヒゼキヤの目に起きた諸々の不思議なこと、ね、病が癒されてしまった、太陽が動いた、ね、18万5千の敵は一瞬にして滅んだ、もうそのことでバビロンの人たちも、ね、ヒゼキヤを表敬訪問したんですね。イザヤ書の39章の1節見ますと、その頃バルアダンの子バビロンの王メロダクバルアダンは使者を使わし、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。彼が病気だったが元気になったということを聞いたからである。ヒゼキヤはそれらを喜び、宝庫、銀、金、香料、高価な油、一切の武器庫、彼の宝物柄にはすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤがその家の中および国中で彼らに見せなかったものは一つもなかった。この出来事、バビロンはこのヒゼキヤを、ね、ただ病気が癒されたからということで表敬訪問してたんですけども、ね、バビロンですからもともと力を、ね、合わせてイスラエルと力を合わせて共にアシリアを、ね、何とかしようと思ってきたんですけども、でも、ね、この時バビロンの使者たち見てしまったんです。ヒゼキヤが全部物を解放して見せないものは何一つなかった。その時以来バビロンはこのイスラエルをターゲットに入れるんですね。さ、この時バビロンの人たちが、ね、主を礼拝しに来たとはここ一切書いてないんですね。ただヒゼキヤに贈り物と手紙を届けたと書いてあるだけで、ヒゼキヤそれで舞い上がってしまったんです。本来、ね、ヒゼキヤに素晴らしいことをしてくださった主に、ね、主の栄光です、ね、私が癒されたのも主の憐れみです。このイスラエルが、ね、18万5千から救われたのも本当に主の栄光です。そういうふうに言うべきところをヒゼキヤは、ね、武器庫、宝庫、ね、金銀香料を、ね、それらを全部見せて、ね、見せびらかして、ね、そのようにして主に栄光を返さずに、あたかも自分の手柄、自分のおかげで、ね、自分がもう祈ったらあんな素晴らしい奇跡が起きた、自分が祈ったら太陽まで動いた、心高ぶらせてしまったんです。ヒゼキヤが、ね、本当にこの時心を高ぶらせて自分の持ち物を全部バビロンに見せたところ、将来ですねバビロンにこのヒゼキヤが見せた全部が奪われてしまうことになるんです。イザヤはそのことを察知したんですね。このイザヤ書39章3節から、そこで預言者イザヤがヒゼキヤ王のところに来て彼に尋ねた。あの人々は何を言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは答えた。遠い国バビロンから私のところに来たのです。イザヤはまた言った。彼らはあなたの家で何を見たのですか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。するとイザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられます。またあなたの産むあなた自身の息子たちのうち、捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろう。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は自分が生きている間は平和で安全だろうと思ったからである。ヒゼキヤは、ね、本当にかつてのあの高貴な、とても高価なその信仰をどこへやら行ってしまったのでしょうか。本当に、ね、自分の保身、自分の人生が良ければそれで良い、息子が捕らえられて移されて、か ガンガンになってしまってもそれでも、ね、ありがたいって言うんですね。皆さん、主の言葉はありがたい、これ何でもかんでも主の言葉を受け入れますという、そういう従順だと思ってはなりません。こういう時ですね、皆さん主と交渉するべきなんです。ダビデのように、アブラハムのように、どうかしよう、ね、お願いです、そういうふうに主に交渉するべき、そういう、ね、主との親密さ、それを示すべきなんですけども、ありがたいのたった一言で済ましてしまって、その言葉をもうそれ以上会話ストップさせる、主とのコミュニケーション成り立ちません。これ、ね、かつて詩式の時代の直後、ね、祭司エリが預言者サムエル、ね、当時もう本当の幼い子供だ、ね、ちっちゃい子供だったサムエルから預言を受けた時、ね、もう自分の家に災いが来ようとしている、その預言を受けた時、主の言葉はありがたい、祭司エリも言ったんですね。この主に対して食い下がらない心、あ、もうダメだ、ね、そういうふうに諦める心、皆さん諦めないでください。主に、主とのコミュニケーションは諦めないべきです。主に、ね、本当に祈るべきです。悔い改めるべきです。
なんでヒゼキヤはここまでなったか、原因があるんですね。一番最初に悔いなければならないその時が、私たちにもこのヒゼキヤにも与えられています。その与えられているそのチャンスを逃して、自分がしたいこと、やりたいこと、それを貫いていくとどうなるかといったら、悔いる心の方がどんどんどんどん薄れていきます。どんどんどんどん出ていきます。そのうち悔いるという感覚が全部なくなっちゃって、どうなるかしら、この気違いめいたこの返事をするわけなんですね。主の御心は通りになりますように、御言は通りになりますように。なんでこうなるかって、エリもヒゼキヤも悔いるべき時に悔いなかったから、だから悔いる心がもう枯れてしまっているんですね。だから言われたことに対して彼らが言ってるのは、悔いる心を全部失っているから、その通りになりますようにしか言えなかった。それゆえイスラエルは国を失うようになり、そしてまだバビロン捕囚、それが彼らに確定されて、そしてヒゼキヤが見せたこの王宮の中にあるあらゆる宝物、それは全部バビロンに移されるようになった。これが現実の歴史の中で起きてしまったことです。人の一つの言葉、それが信仰を離れて言ってしまった言葉、自分の呪いを確定するために、はい、そうなりますように、それがいいですと言って反抗をしてしまった、その言葉のゆえに、イスラエルがその後こっぴどい歴史の中で苦難を受けるようになるんですね。ヒゼキヤはこの時も悔いることなく、そのまんまその言葉を、そうなりますようにと受けてしまいました。で、自分が受けてしまった、はい、そうなりますようにって反抗してしまった、この言葉の成就のために彼はどうなったかと、自分の子供がたくさんいるのにも構わず、自分の子供の中で一番悪どい、たった12歳しか立っていない、それでもそのお兄ちゃんたちよりはるかに大人びいて悪いやつ、それを頭よくていい王様としてのその素質あるものとして認めて、そのマナセを王位につけてしまう。これがまだイスラエルのこのバビロンに向けての歴史をまだ確定するようになってしまった。恐ろしいことです。
人は悔い改めが促された時に、その時に、ね、悔い改めるならば、もう、災いが最小限で済むんですね。けれども、悔い改めが促された時に、それでも強情で変えない、そしたらもう主はその傲慢な強情な心を放っておかれるんですね。この間エサウという人物を見ました、ね、彼、もう本当に、長男の権威を一杯の食物で売ってしまうような、そういう性質、また、ね、 本当に父から任された羊を面倒見ないで、好きなところに行って好きな狩りをして、動物を、生きているものを追い回して刈り取って、そういうことをばっかりして、で結局、いざ本当に悔い改めるべき時に悔い改める心が一切なかった。新約聖書の方にエサウのことが書いてあるんですけども、彼は悔い改めの余地が一切ありませんでした。別訳では悔い改めのスペースが一切なかった、彼の心の中に。悪いことをして、悔い改めて、悔い改めるべきなのに、自分悪いと思ってないんですね。ただ単に災いが起きたってだけで、災いを犯した相手が憎い、殺してやる、そういう単純明快な心しかなく、悔い改めのスペースが一切なくなってしまうんです。どんどんこういう、主との関係から離れて俗悪なことばっかり追い求めてるならば、悪いことを悪いこととして認識する良心がどんどん消えて、また悔い改めるという心もどんどんなくなっていってしまう。
すごいでしょ。さっきエリもそうでした、ヒゼキヤもそうでした。悔いるべき時に悔いない、そして改める時に改めないという人は、悔い改めるその志がどんどんどんどん離れてしまって薄れて、本当に悔い改めなければならない時に主の御言葉が来ても悔いる心にはなれない。それが今パスタが言ったじゃないですか、エサオにはその余地がなかった、その志が少しもなかった。だから悔いる時に悔いて、改める時に改めないとどうなる、皆さんも私も同じようになるということなんですよ。
本当にヒゼキヤ惜しい人です、アシリアから、救われた時、その時が本当に絶頂で、人々は、主の宮に、主に栄光を携え、またヒゼキヤにも、栄光を携えてきた。でその直後にヒゼキヤが病にかかった、歴代書の方に書いてあります、主はもしかするとヒゼキヤこのまま行けば、傲慢になってしまう、今この、ヒゼキヤが本当に信仰において素晴らしいこの時に、命を取り去ろう、もしかしたらそういうことだったかもしれないですね。命は主のものです。ヒゼキヤは本当に前半の人生とても高貴な信仰を持って、人々のそのあざけり罵り、それにもかかわらず主の祭りを貫き通して、そしてどんどんどんどん多くの人々を祝福と導いた、その高貴な信仰が後には、こんな自分のことしか考えない自分の息子が、バビロンで宦官になってもそれは、ありがたい、そんな風に言ってしまうまでに落ちぶれてしまった。本当にとてもこういう様を見るのは心痛く残念なことなんですけども、これ皆さん気をつけるべきです。皆さんの人生においてこうならないように、確かに心を尽くして、ヒゼキヤの前半人生のように心を尽くして主により頼もうとするならば、どんどんどんどん祝福を受けます、栄えます。お金とか物持ちになっていくでしょう。また病も癒されて、敵に勝利して、もう嫌な相手が目の前からいなくなるということもあるでしょう、太陽が動くような奇跡が起こるかちょっとあれですけれども、いろんな奇跡も起こってきます、主に信頼していくならば病も癒されます。でもその中で有頂天になって、主に栄光を捧げなくなってしまう、人々がチヤホヤしてくれることに、それを喜んで、もう自分の全部を、どうだって言って、自分の手柄のように見せてしまう、それならばそれら全て後に奪われてしまうことになります。皆さんは、主にあって歩むならば確かにこれから祝福されていくでしょうけれども、実際的に祝福されて物持ちになって勝利して、その時こそ皆さん強敵が現れるということを覚えていてください。この強敵によって多くの王たちが、また牧師たちも、それにやられ、この強敵にやられてしまった歴史があります。成功した時に現れる強敵、それは自分自身の傲慢な心です。成功した時、祝福を受けた時、 この強敵が必ず現れると思ってください。そしてそれに勝利してください。どうやって勝利するか、主に対する、ね、主に対してへりくだった心によってです。
覚えてください。皆さん、皆さんが祝福された時に皆さんを一番最後に襲いかかってくるものは何？自分ですよ。自分の傲慢、自分の傲慢が一番強敵となって皆さんを襲いかかってくるんですよ。ヒゼキヤは他の王様によって滅ぼされたんではありません。ヒゼキヤは最後に自分が祝福されて最高潮になった時に自分自身の中で芽生えてしまったその傲慢、その巨慢な傲慢、それによってその強敵によってヒゼキヤは滅ぼされました。祝福の後、物事がうまくいったなと思った時に皆さん必ずこの強敵が自分の中から芽生えて自分を滅ぼしに至らすということを忘れないでください。
パウロは言いました。この祝福の言葉のところにあるんですけども、私は生きるのも主のために生き、
アメン、
死ぬのも主のために死ぬ、
アメン、
だから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものなのである。
アメン。
なぜならキリストは死者と聖者との主となるために死んで生き返られたからである。
アメン。
アメン。そうです。私たちはね、生きるにしても死ぬにしてもただ主の栄光を表すためにこの命を全うしていくべきです。ヒゼキヤは、ね、この世の命、この世で、ね、いかに自分の身を保つか、ね、そのことに不信してしまってこのような卑しい心になってしまいました。皆さん、永遠があるんです。イエスキリストにあって、ね、栄光の冠が待ってるんです。もし皆さんが本当に主にあって歩んでいこうとするならば、死に至るまで忠実であれ、ね、書いてありますね、この、祝福の御言葉の下の方に、死に至るまで忠実であれ、そうすれば命の冠を与えよう。勝利を得る者は第二の死によって滅ぼされることはない。アメン。どうか皆さんもこの言葉を、ね、心に刻んで、本当に成功した時、祝福を受けた時に現れる強敵に対しても従順によって、また主に対するへりくだりによって勝利者となって、そして永遠にこの地上でもかの世においても栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アメン。
アメン。これから皆さん一人一人がそれぞれ祈りましょう。ヒゼキヤの道を歩むことがなく、パウロのように生きるにしても死ぬにしてもただ主の栄光のために生き、そして死ぬことができるように、今それぞれが祈る時を持ちたいと思います。
アメン。ハレルヤ。イスル天皇の様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日この御言葉を通して、あの有名なヒゼキヤを、私たちに尊敬されていたそのヒゼキヤ、そのヒゼキヤのその人生の最初とその最後をあなたが垣間見させてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちが信仰を持った瞬間から、その信仰、それを与えてくださった信仰の創始者であり完成者であるイエス・キリストにあって、この信仰を守り続けるべきであって、信仰を止めてもいけない、信仰から離れていてもいけないということがよくわかります。主よ、あなたは私たちを瞳のように守ってくださり、主を信頼して頼る私たちを敵の前で縁を設けてくださるお方であり、私たちが命脅かされている時でさえも、主よ、あなたは世を背にしてあなたに祈るならば、あなたはその尊い命として生きようと15年も 私たちにまた延長を与えてくださる主です。でも主よ、この時間あなたに祈ります。私たちは主よ、むやみに生きることをあなたに願わないものでありますように。私たちがもしあなたに願い出て、その命の延長を、それを私たちがあなたに祈るならば、主よ、その延長されたその命のその全てをあなたの栄光のために生き続けることができますように、主よ、あなたが助けてください。私たちが生きるのも主のために生きることができますように、死ぬのも主のために死ぬ私たちでありますように、そして生きるにしても死ぬにしても、主よ、私たち一人一人が主のもので生きて、主のもので死ぬことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。キリストは死者とまだ生きているその全ての人々の主となるために、死んで生き返ってよみがえてくださったことを私たちは知っています。主よ、この時間私たちは祈ります。主よ、霊において私たちのそのスタンス、そして歩み方、まだ礼拝の捧げ方、私たちのあらゆるこの祭り事が間違っていれば、私たち自身も主よ、悔い改めない限り、このエリのようになってしまうということを知ることができますように、今日あなたが祝福してくださったことを感謝いたします。物事がうまくもうよくうまくいっても、どんなにうまくいっても、主よ、あなた自身を離れてしまったその物事の幸い、それは主よ、呪いに過ぎないということを、このヒゼキヤを通してあなたが教えてくださったことを感謝いたします。たとえ私たちのその敵を18万5千人主よ滅ぼしていただいたとしても、その後あなたを離れてしまったとするならば、主よ、この18万5千人以上のその命の敵が私たちの敵となって、私たちを襲いかかり、私たちを呪いへと転がり落としてしまいます。主よ、ヒゼキヤを思い出させてください。そして物事がうまくいった時、もっとへりくだって、主の皆をあがめ、主の皆に栄光を捧げる私たちでありますように。主よ、あなたが助けてください。あなたが助けてください。あなたが助けてください。イエスよ、助けてください。
イエスよ、あなたに習うものとしてください。私たちもあなたの道を歩み、十字架を背負い、日々あなたについていくことができますように。悪魔がイエス様を誘惑した時、全ての国々を見せ、もしあなたがひれ伏して私を拝むなら全部あなたにあげようと言った時、イエス様は下がれサタンと、ただ主なる神だけを拝し、ただ主にのみ仕えようとイエス様がおっしゃった、その言葉を私たちもいつでも出すことができますように、どうか私たちを助けてください。日ごとあなたに仕え、そしてこの命、この人生、これにおいてもイエス様と共に歩み、イエス様を喜び、イエス様に仕え、生きるにしても死ぬにしても、ただイエス様、あなたのために生き、そしてこの人生を全うできますように、どうかあなたが一人一人を祝福し、お守りください。
アーメン。
今日このことをあなたが示してくださり、そして本当に私たちのうちの傲慢こそ敵であることを示してくださったことを感謝します。
アーメン。
どうかこれらに勝利する勝利者である我ら一同でありますように、イエス様の名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
それではこれより聖餐式を執り行います。 のパンと杯による聖餐は私たちの主イエス・キリストが制定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。しかし主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと、永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた身からだと流された血潮等をわきまえない人はこのパンと杯に預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、困難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖帝の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アメン。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。それではお祈りいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもを父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美等をお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに、またあなたが十字架上で流されたこの杯に預かりたいと思います。今主よ、このあなたの御体なるパンに、またあなたの血潮なるこの杯に預かるすべての生徒たちが主にあって誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それではパンと杯を分散いたします。 それではお祈りいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮等をいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに従って生きることができますように、この世にあって残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
その時まで十字架は救いの恵みを喜びつつ、その時
起立ください。最後に主の祈り557番を賛美いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アメン。アメン。